こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。米沢講師による本書は、愛着障害や愛着の問題を抱える子どもを、現場でどう見立て、どう支えるかに焦点を当てた実践書である。理論解説だけでなく、学校、家庭、福祉、心理支援の場面で起こりやすい具体的な困りごとをもとに、子どもの行動の背景にある愛着の課題を読み解く視点を提供する。特に、発達障害と混同されやすい行動の見方、そもたる養育者との関係、支援の際に避けるべき対応などを整理し、アセスメントから支援までを一続きの実践として示している点が特徴である。愛情の器モデルや愛着アセスメントツールといった著者独自の枠組みも含まれ、子どもの不安定さを単なる問題行動として扱わず、関係の再構築として捉えるための手引きになっている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、愛着障害の行動を問題行動ではなく関係のサインとして読む視点。本書の中心にあるのは、子どもの気になる行動を表面的な反抗やわがままとして切り捨てず、その背後にある愛着の不安定さとして理解する姿勢である。投稿しぶり、過度な要求、試し行動、攻撃性、極端な依存といった現れ方は、子どもが安心できる関係を十分に経験できていないことの現れとして整理される。ここで重要なのは、行動そのものを止めることだけを目標にしない点である。行動の意味を読み解かなければ、叱責や一時的な抑え込みで対応しても、根本の不安は残る。著者は、行動の観察を通じて、子どもが何を恐れ、何を求めているかを見極めることを重視している。これは支援を感情論にせず、具体的な見立てに基づかせるための実践的な基盤になっている。次に、発達障害との違いを丁寧に見分けるためのアセスメント、本書の実用性を高めているのは、愛着障害と発達障害を単純に同一視しない点にある。両者は見えやすい行動が似ることがあり、支援者が判断を誤ると適切な関わりを選べなくなる。著者は、発達特性による困難なのか、対人関係の不安定さから生じる行動なのかを丁寧に分けて考える必要を説く。そのために子どもの行動を単独で見るのではなく、場面、相手、反応の連鎖、養育環境との関係を含めて把握する姿勢が求められる。アセスメントは診断名を当てるための作業ではなく、支援の方向を定めるための見立てである。誰に対してどの状況でどのような不安が高まるのかを理解できれば、関わり方は大きく変わる。こうした整理は現場での迷いを減らし、支援の一貫性を保つ上で重要である。さらに、愛着アセスメントツールで支援を見立てから実行へつなぐ。本書では、愛着の問題を把握するための枠組みとして愛着アセスメントツールが提示されている。これは、子どもの様子を感覚的に捉えるのではなく、段階的に整理しながら理解するための道具である。行動観察、背景理解、関係の評価、支援方針の検討といった流れを通じて、支援者が思いつきで対応する状態を避けることができる。特に現場では、子どもの行動が複雑であるほど、支援者ごとに解釈が分かれやすい。そこで、共通の見立ての手順を持つことは、チーム支援の土台になる。著者が強調するのは、見立てと支援が分離されないことである。アセスメントで得た情報をそのまま関わり方に結びつけることで、子どもに伝わる一貫性が生まれる。理論と実践をつなぐ橋渡しとして、このツールは本書の中でも特に実務的価値が高い。そして、愛情の器モデルが示す子どもの欲求の高まりへの支え方、著者が提唱する愛情の器モデルは、愛着修復の考え方を理解する上で重要な軸になっている。子どもは単に愛されたいのではなく、安心して甘え受け止めてもらい、やがて自分で戻ってこられる関係を必要としているという見方である。器が満たされないままでは、子どもの要求は大きくなり、確認行動や試し行動が強まることがある。本書は、この高まりを叱って抑えるのではなく、安心の供給をどう増やすかという発想に転換している。つまり、子どもの表出を問題視する前に、どれだけ安定した関係経験を詰めているかを考える。支援者に求められるのは、過剰な介入でも放任でもなく、子どもが関係を失わないと感じられる関わりである。愛情の器モデルは抽象的な理念ではなく、日々の対応を選ぶための具体的な判断軸として機能している。最後に、してはいけない対応を明示し、現場の支援をブレにくくする。本書が他の入門書と異なるのは、やるべき支援だけでなく、避けるべき対応をはっきり示している点である。例えば、叱責、放置、気持ちを聞くだけで終わる対応は、愛着の問題を抱える子どもには十分でないことがある。なぜなら、こうした対応は一見すると丁寧に見えても、子どもにとっては安心の回復につながらない場合があるからである。著者は、子どもが求めているのは単なる傾聴ではなく、関係の安定と具体的な応答であることを強調する。現場では、支援者自身の善意が返って子どもを混乱させることがあるため、 善意を行動の質に変換する視点が必要になる。本書は感情的に寄り添うだけでは不十分であり、子どもの不安に対して一貫した対応を積み重ねることが重要だと示している。これにより支援が場当たり的にならず、チームで共有しやすい実践になる。結論として、本書は愛着障害や愛着の問題を抱える子どもに日常的に関わる人にとって特に有用である。学校の教師、特別支援教育の担当者、スクールカウンセラー、児童福祉職、臨床心理職、保護者まで、子どもの行動の背景を見立てたい人には読み応えがある。魅力は抽象的な理論説明にとどまらず、実際の場面で何を見てどう対応するかを具体化している点にある。発達障害との違いを整理しながら、愛着アセスメントツールや愛情の器モデルを通じて支援の考え方を組み立てられるため、現場での判断に結びつきやすい。似たテーマの本の中には概説に終わるものも多いが、本書は支援者がして良いこと、してはいけないことをはっきり示し、実務で迷いにくい構成になっています。子どもの行動を強制対象としてではなく、関係の回復を要するサインとして捉え直したい読者にとって、実践の軸を与える一冊である。ご支援いただける場合は、米沢法師ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。